耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。僕の実家はですね、青果店なので、小さい頃からですね、近所の料理屋さんの料理人なんかが買いに来て、結構知り合いが多いんですけども、最近はね、中国とか韓国から出稼ぎに来ている料理人さんも増えました。でふと気づいたんですが、和食専門のお店って外国人の料理人がいないんですよ。でこれがですね、今日紹介する本で知ったんですけれども、どうもですね、出入国管理法で規制されてるみたいなんです。在留資格の関係でゼロから和食を学ぶっていう働き方が外国の方は難しいみたいなんですね。なんだそりゃって思うんですけども、今回はそんななんだそりゃという規制を多く紹介してくれる本をご紹介しようと思います。では新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小学館より出ております原英二著、日本人を縛り付ける役人の掟、岩盤規制を打ち破れという本です。まずは著者のご紹介です。原英二さん、1966年東京生まれ。1989年に通商産業省に入省し、2007年からは規制改革担当大臣補佐官を務めた元役人の方です。現在は株式会社政策工房代表取締役として、民間の立場からの政策の提案およびコンサルティングを務めていらっしゃいます。つまりですね、原さんはもともとは政府側の人間で、規制を整備改変する立場だったんですが、思うところあって民間の側から規制を見直す活動をされているんですね。で著者の原さんには、2011年の新刊ラジオ第1442回で、僕もお会いしました。小学館の新書で規制を変えれば電気も足りるという本をご紹介した時なんですが、皆さんおバカ規制なんていう言葉覚えていますでしょうか。単行本となる本書ではですね、新書であった前書に比べてこのおバカ規制の紹介のみにとどまらず、その規制を定める公式な条文と、その解説およびその規制の裏側にある構造および力関係というのも分析しています。岩盤規制という言葉があるんですけども、日本の規制の中にはですね、岩のように固くなかなか突き崩せないものがあったりします。それは役人や政治家、各民間団体の複雑な構造が背景にあったりするわけなんですが、今回の本はそちらの方にも一歩踏み込んだ形になっているわけです。まあ、義教心に燃える方なんかはですね、この本を読んで憤慨するところも多々あるかもしれません。それだけおバカ規制というものは根が深いみたいです。しかしながらですね、こちらの本、読み物としての面白さは依然変わらず非常に面白い。ちょっと本書の一例としてですね、紹介されているおバカ規制、一つ見てみましょう。第6章、食品衛生法。うちの実家にも関わりのある食品衛生法より、謎の規制を一つ取り上げていきます。まず原さんはこのように書いていますね。役人の掟6、東京では弁当を路上で売ってはならない。あれと思った方も多いかもしれません。ありますよね、路上のお弁当屋さん。実はですね、これ2013年頃から東京都の条例の規制強化がされる方針になったそうで、現状では立ち止まってお弁当を売っていると注意されるんだそうです。なぜか、弁当の路上販売は現状のルールだと行商に分類されるとのこと。行商というのは、公的には人が一人で運搬できる量を運搬容器に入れて取り扱い、客の求めに応じてその都度商品や金銭の授受のために立ち止まる以外は原則として移行しながら販売すること。まあ、つまりですね、立ち止まっていたらそれは行商ではないっていうことになっちゃうんですね。さらに行商ではないならば、食品衛生法の飲食店営業の許可を取らなければならなくなります。食品衛生法に定める飲食店というのはどういうものかというと、調理を行うもの、あるいは設備を設けて客に飲食をさせるもの、このいずれか。したがって、台車なんかにね、弁当を積んで路上で販売する行為は飲食店ではないと。となるとですね、どうなっちゃうのかというと、まあ僕もね、じゃあお弁当屋さん何なのと思ったんですけども、結論としてはですね、行商として処理したいから動き回っててくれというのが役人の論理なんだそうです。なんだかなと思いません？まあ、原さんもね、本書でこのようなことを述べています。食品衛生を確保する観点の規制なのだから、衛生確保のために必要な規制に変えるべきであって、動き回ることと食品衛生はつながらないでしょうと。本当にその通りですよね。 さらに本の中ではですね、詳しい規制の内容やそれの元となる条文、この規制がなぜできてしまったのかなどを解説しています。気になる方はぜひ読んでみてください。さて、では今回新刊ラジオでは著者の原さんのインタビューを配信したいと思います。今回のインタビュアーは僕ではなくですね、エンジェル投資家であり武器としての決断思考などの著者滝本哲文さんです。原さんと滝本さんのね、インタビュー音源を入手しましたので、こちら一部お聞きいただきたいと思います。ではこちらの音声をどうぞ。
滝本哲文です。
原英二です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずどっから行こうかなと思ったんですけども、まあ日本人を縛り付ける役人の掟ってことなんですけども、まあみんなそんなに規制って自分と関係あるのかなってピンとこない人もいると思うんですけど、この本はすごいいろんな事例が書いてあって、この中で一番面白いと思ったのは食品衛生法のやつなんですけども、あのオフィス街の路上弁当販売って最近増えましたよね。大体あの便利だからみんな使ってると思うんですけど、なんとなくもっと増えても良さそうな気がするし、でもなんかあんまりないような気もするし、一方でどこにいる業者さんかわからないので、なんかこう食中毒とかどうなのかなとか心配になったりするけど、まあ今のところそんなに問題起きてないのかなみたいな感じなんですけども、あれってどういう規制で今ああいう形になってるんですか？
あれは、あの、都道府県ごとに実は規制が違ってまして、これ条例による規制なんですね。この弁当の販売についての規制、
条例なんですね。
ええ、あの食品衛生法っていう法律は、これはもう全国一律国で決めている法律で、であの飲食店、あのレストランとかですね、はい、食堂とかそういうところについては、これはあの全国一律の法律の規制があるんです、
はい、
でところがその弁当の販売っていうのはそこから漏れていて、であの条例で規制しますということ。
漏れてるんですか？
ね、
よくあの文化祭の森県とかやりますよね、うん、あれはどっちに入るんですか？
であれは店舗じゃないので、その施設を置いてやってるわけではないので、であの別の扱い、条例なんですね。
あれも条例なんですか？
はい。それで、あの条例での、あの規制っていうのは、これまた都道府県によってバラバラなんですけども、で、あの東京都の場合だと、これ弁当を持って歩いて、売るっていうのが何で規制されるかっていうと、東京都の場合、これ、行商ですと。
行商ですか？
弁当の行商についての規制っていう枠組みの中で規制されるんですね。
行商ってあんまり最近聞かないですよね。
うん、僕、子供の頃だと、なんか電車に乗ってると、あの魚とかね、積んだカゴ持ってる人が時々乗ってくるっていう、
はいはい、
のがあったりしたんですけども、はい、あの手の話、ああいうその行商について昔その昭和あの早い段階でよく規制をあって、でそういうのをこう規制するルールが作られてたんですね。でその一環で作られたようなルールです。でこれ東京都の場合って、これなんでその行商規制っていうのができたかっていうと、もう大昔に昭和の初期に、まあ、戦後直後ですね、戦後の直後にその弁当、おにぎりをなんか劇場の前で並んでる人に向けに売って、でそれで食中毒を起こしちゃいましたみたいなのがあって、でこれはその店舗型でその施設を作って、そのレストランで、やるものだけを規制するんじゃなくって、そういうその街中でその行商みたいにして、あのお弁当とかおにぎりとか売る人についてもこれ規制しないとはまずいよねということになりまして、でその規制が作られた。でそれが出発点なんです。
具体的にはどういう規制がかかってるんですか、その行商には？
で行商ですから、行商って昔だとそのカゴにね、そのいろんなものを積んで、はいはい、売って歩いてた人たちですよ、はい、その延長上で売ってくださいというルールになってるんですね。
なんか昔の行商と全然違いますよね。
うん、それでこれまた変なことになっちゃってましてね、それで弁当でその行商については OK しますというルールになってるわけです。でそうすると、うん、今台車みたいのにお弁当を積んで道路とか空き地広場みたいなところで売られてる人たちいますけども、あれ今東京都の中で何がなされてるかっていうと、止まって売っちゃいけませんよと。
止まっちゃいけないっていうのにこうずっと引っ張っちゃいけないんですか？
そういうことなんです。それだってなぜかっていうと行商ですからと。だから行商についてはまあ認めてあげますけども、それ以外はダメですよというのが条例で決めてあることなんですね。行商の枠組みの中であくまでもやってください。
それなんかその行商じゃなくなったんで別の規制を考えるとかってないんですかね？
う
ん、
それでね、普通その目的から考えたらそういうことなんですよ。で目的はこれもともとやっぱりそのさっき滝本さんおっしゃられたように、そのやっぱり安全上の問題とかね、その食中毒起きちゃったら困りますよねとか、そういう問題であって、でその食品安全を担保する観点からということで考えたら、これは全く別の規制体系っていうのはあっておかしくないはずなんですけども、これ出発点において、あくまでもその行商という枠組みの中で認めますと。でそれで行商をやることについての届け出をやってくださいというルールになってるわけですね。でなので、 いまだにその行商っていう枠の中から離れられない。
動いてるかどうかがすごい大事なわけですね。
うん、だどうでもいいと思いますよ。
そうですね、普通に考えれば。
普通に考えたら、この今夏の真夏の中で、売ることを考えたら、涼しい日陰に泊まって売ってほしいわけです。
そうですね。僕ら決まらない方がいいですよね。
なんだけども、行政官からすると、いや、ああいうその弁当を路上で売るっていうのは、あくまでも行商しか認められませんということになるので、動き回れと。動き回らないと、あんたたちは行商ではないので、取り締まりの対象になりますよということになるわけです。まあ、そういう、まあ、全然その目的とその効果とか、その方策っていうのがずれちゃった、まあ、規制の典型例みたいな話ですね。
なるほど。食品の賞味期限切れも怖いですけど、規制の賞味期限切れっていうのもあるんですね。
うん、全くそうなんですね。それで、いろんなその規制を作るとき、法令を作るときって、よく、一般的に見直し規定なんていうのを入れて、何年後かには見直しますよ、なんていうルールを作ったりするんですけども、これ実際上ほとんど意味がありません。一旦作られちゃった規制は、その規制によって何らかのその利権みたいなものが、生じちゃうんですね。その規制の檻として。もともとその規制の目的であったところとは別にその規制の檻の部分、その既得権が生じて、で、その人たちによって、いや、やっぱりもうこの規制守ってくださいよという話になってしまうので、もうそこから先はもう直すとか、なくすとか、そんなことはなかなかできないということになっちゃうのが一般的。
ちなみにこの行商規制っていうのは、誰のどんな利益が背後にあって変わらないんですかね。
これはね、もう地元の飲食店なんですよ。お店持ってやってる人たち。
なるほど、なるほど。
だってその人たちにとっては、自分の近所の道路のところに弁当屋さんがやってきて、弁当を売りますよということになっちゃったら、自分のところでビジネスウーマンの方々がランチ食べるっていうのが減らされちゃうわけですよね。で、それを考えたら、いや、やっぱりそんなめったやたらにその売ってもらわれちゃ困りますよということになって、それで弁当の路上販売っていうので、できるだけその規制をしてほしい、制約をしてほしいという話が出てくるわけです。それで、安全上の観点ということから言ったら、いや、実際上そんな、まずその規制の方策が間違ってるし、それからその弁当でそのどれだけそのじゃあその食中毒であったり事故が起きてるんですかと、いや他にその優先的に取り締まるべきことってもっとたくさんあるでしょうということがあるはずなんだけれども、まさにそこの規制の檻の部分ですね、その既得権業界みたいな人たちが、いやあれぜひ取り締まってほしいという話が出てくると、その規制のその取り締まりをするという方向に向かってしまうという、そんな話ですね。
でも動いてばいいわけですよね。おかしな話ですよね。
うん、だ動いてればいいとかっていう、まあそういう、まあ、ありてに言えば、まあ要するにそのあんまり、いろいろとイチャモンをつけるっていう、そういう世界ですよね。
なるほど、なるほど。こうあれですよね、その地元の飲食店の人の利益っていうのは代表されてるけども、買う方の人たちの利益っていうのは代表されてないってことですよね。オフィスで買う人たちにとっては別にどっちでもよくて、より便利でより安くてより美味しい方を選ぶ選択肢があった方がいいわけですけども、彼らは別に声を上げたりしないので、そのままになっているってことです。うん、
これはもうこの弁当の話に限らずに、この岩盤規制って言われてるような話、これ安倍総理も最近よく岩盤規制って言葉を使いますけども、まあ、こんな規制おかしいじゃないですかと、いい加減なくしたらいいでしょうとか、もうちょっと改善したらいいでしょうということがもう20年30年言われながら、もうそれこそ岩盤のように固くって全然一歩も動きませんという規制っていうのはたくさんあるわけですね、日本にはいろんな分野で。で、こういうその岩盤規制っていうのはどんなその構造でそれが生き残ってるかっていうと、まさに今ね、滝本さんおっしゃられたような、その特定の利権を持ってる人の利益 VS 一般消費者の利益っていう、こっから生じてくるんですね。もういろんな規制って全部そういう利害対立ですよ。それで、ちょっとあんまり長くなっちゃうとあれですけど、この利害対立って、その一般の社会で見ると圧倒的に一般消費者の方が多いわけです、人数としては。利権持ってる人なんてごく少数ですよ。で、ところが、なぜかそれが、その政策決定のプロセスに行くと、そのごく少数の人たちの方が勝っちゃうんです。これなんでかっていうと、もういろんな、3層、4層ぐらいの構造がありましてね。で、まずその利権を持ってる人たちっていうのは団体を持って、団体に支えられてやっていますと。で、一方で一般消費者っていうのは、まあ、消費者団体とかっていうのはちょっと違う組織なので、なかなかその組織として、利益を代弁する、場とか団体とかっていうのは持ってないわけですね。 で、そうすると次のステップで、今度政治の場、議会、これは国会であったり、地方議会であったり、そういうところに行くとどうなるかっていうと、これ、さっき、ごく少数対多数って言いましたけども、その、関係が全く逆転するんですね。これもう、なんでかっていうと、選挙の場では、選挙のプロセスでは、そういうその団体によって支えられている人たちが当選しちゃうという仕組みになってるから、これもさっき の, その飲食店業界であったりも、いろんな分野全部そうですよ。農業だったり、医者だったりね。そういう世界も全部そうですけども、その団体によって支えられるような人たちっていうのは多数派を占めて、で、一般消費者、一般国民のための代弁をする人たちっていうのはごく少数になっちゃうという、そういう構造なんですね。
なんで団体の人の方が選挙は強くなるんですかね。
そう、選挙はそういう人たちによって支えられる人たちが当選する。で、なんだろうな、その、特定の団体の人たちっていうのは選挙でその人たちに、いや、この人に票を入れてくださいよと言って、運動をすると、まあ、集中して入れてくれるという動きができるわけですね。まあ、それがまさにその団体っていうものが作られていることの、まあ、一定のこの、利益によってまっている団体があるっていうことのメリットだと思いますけども。
つまり選挙っていうのは投票に行くというめんどくさいことをしなきゃいけなくて、大抵の国民は自分が行っても変わらないから行かないっていうある種合理的な判断をしていると。ところが団体の人たちは団体で行けって命令をすればみんな行くっていう約束をしていて、ほっとくと自分たちの意見が通らなくて、それは死活問題だから本気で投票に行くと。あるいはその本気で投票依頼をすると。で、それ、そうすると本気、これ政治に頼まないと困る人たちと、いや、あんまり気にしない人たちが戦った時に、選挙という場ではどうしてもこの政策を通さなければっていうふうに思って投票に行きますって約束している人の方が強いなってしまうわけですね、うん、なんとなく反対している人とかなんとなく損している人っていうのは選挙別にいいかなと思っているので、そういう人たちの意見はゼロになってしまって、数は少ないんだけども選挙の日にすごい一生懸命頑張る人たちの意見は何倍にもなるってことなんですね、
うん、そういうことですね。
では書籍情報です。日本人を縛り付ける役人の掟、岩盤規制を打ち破れ、原英二著、小学館より税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介した本いかがだったでしょうか、まずですね、こちらの本読み物として非常に面白いって言いましたけど、なぜ面白いかというとですね、世の中にあふれる、まあ、原さん曰くおバカ規制っていうのが失笑ものなんです。時代遅れだったり、そこを規制するとこじゃないだろうってところに規制が入ってたりしてですね、それが知れるというのが1点、そしてですね、もうちょっとレベルの高い読み方をする方はですね、ぜひこちらの本を読んで、まあ、民間の我々一人一人が規制のおかしさ、まあ、政策のおかしさというように気づくようになって、いずれは、まあ、民間の立場からも政策立案、あるいはこの規制おかしいぞって政治の世界に声が届くようになってほしい。そのあたりがですね、著者の原さんの願いでもあるようです、僕もねこれを読んでちょっと政治に興味を持ちましたので、ぜひ皆さん読んでみてください、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。